ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 局の提供でお送りします。さて、ここからのお時間は臼杵にあります上山仁クリニック上山奈穂先生とともにお送りしてまいります。奈穂先生、今回もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、11月はですね、まあ、私のリクエストでもありましてあの更年期について先生とお話ししてまいりましたけれども、なんかね、更年期熱く語りましたね。
そうですね。
そう、もうちょっと衝撃的だったのが、更年期イコール老いなんですよ、老化なんですよっていうところなんですけれどもまあね、日々もう20代の頃から実は体は少しずつ老化してるんだっていう話をしながら、
そうですね、
来ましたけれども、さあ、いよいよ奈穂先生、今回最終回です。
はい、
はい、
最終回来ました
最終回来ました。今回はどんなお話ししていきますか。
そうですね、やはり更年期とかも、この長寿化した中でやはり結構問題に感じられる方が増えてきてるっていうことがあるので、もう長く生きてしまうんですよっていう前提のもとで、ちゃんとその事前準備をしていきましょうっていう話をですね、していきたいと思います。
はい、そっか。昔は更年期とかってなかったんですかね。
だって40、
そうですよね、
42歳3ぐらいで、はいはい、平均寿命だった時に、
そっか、
もう更年期ね、
そうですよね、感じる前に、ね、そう考えるとそうですね、
亡くなってますよね。
なるほど。だからやっぱりそのね、こう長寿社会になって、こうちょっとこう、ね、だいたい40代から50代のこの時期にっていうので出てきたんでしょうね、きっとね。
この老化にまつわるいろんな学びっていったものが、今の方の現代病というか、ですよね、本当老化にまつわるいろいろは。 なので本当新しいものであり、まあ、ちょっとこの辺が分かってくると、本当生命の神秘というか、いろいろこうね、なんか分かってくるんだろうなっていう感じもしますが、だけどやはりもう体を作っていくっていったことが20歳まででしかないっていうことがもう明らかなので、やはりいかに早くこの長年生きてしまうということを前提にした生き方をしていくのかということが大事ですよねっていうですね、だからといってもう40、50、60だからいいやって思ってはダメですよねっていう感じですよね。
なるほどね、
気づいた時に、
ね、はい、だからやっぱりそのね、若い頃からもう20代の頃からちゃんとこう自分の体のメンテナンスをして、
本当はもうね、もう生まれる前からっていうのが言われてるんですけども、
生まれる前からっていうのは、だからその
お母さんが母体
、
お母さんとお父さん、体そのものが健康ないい状態で、生まれたお子さんで、いい栄養状態、いい環境、いい元気に本当に、でちゃんと育っていくと、それはね、本当に元気な育っていくよねっていうのがありますよね。本当は生まれる前からっていうのがあるんですが、
なるほど。
だけど本当特に成長期っていったものは逃せないいいチャンスですし、本当その方がもうね、ただひたすら老化していく一方なので、ただその中でその老化における老化スピードっていうものは本当個人差、そこは本当自己責任っていうものが、まあ明らかですよね。誰もが同じようにどういう不良な生活をしていようが、どんなにいい生活じゃ差がないというわけじゃない、必ずそこは体に、その瞬間にはなんか自覚してないかもしれないけれども、それは必ず本人に残っているものなので、そこでやはり差が出るのは、老化スピードとして全然変わっていきますよ、でそこでやはり差が明らかですよねっていうものが分かってきたねっていう感じですよね。
なるほどですね。このもう本当に飽食の時代、もういろんな美味しいものがたくさんあって、もう食生活もちょっと欧米化してきて、もうまだまだ若いから大丈夫だと思って暴飲暴食、もう私もしました、10代の頃なんてね、もう学生の時なんてそうじゃないですか。
学生の時はね、いいと思いますよ。
あ、いいんです
か。いろいろ食べて、食べれない方が、臓器が大きくなれないので、ただいいバランスでしっかり取っていくっていうことが大事ですよね。
あ、そうかそうか、バランスのいい食生活を気をつけて、
そうですね、
そこがまあやっぱりその根本 で、でそこからどんどん20代30代と年を重ねるごとに、そうか、
自覚してからっていうのがやっぱ遅いんだと思うんですよね。何でもメンテナンスってわからない、ビルとかもそうですけど、車とかもそうですけど、あ、これダメだって気づいてからじゃあ、ね、
そうなんですよね。
危ないですよね。とても走れないし、とてもほっとけないじゃないですか。 もう自覚する前にちゃんとやっていかないといけないものだよねって、うん、それを実感しますね。
わかります。でもね先生目に見えないんですよ。
いやそれで見えてくるんですよ更年期あたりから。
そうか、でも見えてくるともう遅いっていうことなんですよね。
いや遅くないですよ、全然遅くないです。遅くない、そこが違うんですよ、うんうんうん、全然遅くないけれども、うん、もうある程度のところにはもう戻れないところには来てますよね。
あ
ただ、うん、そこで転がるのがストップできないっていう。
なるほどなるほど。
もうゴロゴロ行くんですけれども、気づいた時にちゃんとし始めることにはすごく意味があるという、うんうんうん、だってそこから急降下することもあれば、うん、ちゃんとその落ちてますけど、うん、ゆっくりそこからなだらかにいく人もいれば、うん、ゴロゴロっていくので全然大きく違うじゃないですか。
そっかそっかそっか。
気づいた時に、うん、もういいやと思わずにしっかりやることが本当に大事ですよね、
う
ん
う
ん、
なるほど。ってことはその目に見える時期っていうのがまさにその更年期、
はい、チャンスです、はい、
だから今ですよね。
そうチャンスです。その時こそちゃんと向き合って、うん、ちゃんとメンテナンスしていくことによって、うんうん、その後の先の人生っていったものが、うん、いいより良い状態で、うん、過ごせることができるんじゃないのかっていうふうには思います、
うん。もうね本当にそのもう更年期に差し掛かると本当ちょっとね、うんうん、気分的にイライラしたりとか、うんうん、もうちょっとね不眠症になったりとか、はいはい、まあ女性は特にもう私の周りでもそのいろんな体の不調をね訴えてる方がたくさんいらっしゃいますけど、はい、それをこういい機会だと捉えるか捉えないかでやっぱりそのメンテナンスのしていき方とかやっぱりその治療もちょっと向き合い方が変わってきますね。
変わると思います、うんうん、で本当にね向き合わないといけないのはご自身の生活習慣ですよね、うん、
生活習慣、はい、
その状態に至った体を作ってきたのは、うん、それまでの自分じゃないですか、
はい、
だからそれまでの自分のあり方を見直さないで、うんうん、他のなんか外からこう入れてるばかりでは何も変わらないじゃないですか、
はい、
だからやはりその機会に自分のいろんな生き方だったりとか生活の仕方ですよね、うんうん、
あ
今に至った自分を作り上げたものはご自身なので、うん、そこをちゃんと改めて見直してじゃあこっからじゃあどうしていこうかなっていう機会にされると本当によろしいんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。そうですね、まあ、長寿化によって、まあ、人生100年時代っていう、うん、この時代だからこそこういったその更年期のこういった時期をうまくこうちょっとね、利用して自分のメンテナンスを集中的にやっていく、あと心と体のバランスを整えていくいい機会に捉えるといいのかもしれないですね。
いいと思いますね。本当見直す時期、見直すようにするといいと思います。また、全く同じ何にも変わらない状態でいくと、うん、良くないよねっていう警告だと思ってもいいかもしれないですよね。
確かにそうですね。なんかそうか、そう考えるとなんかだんだんその更年期のイメージもなんかちょっと変わってきました、うんうん、
あ、よかったです、うん、
もう私は先生から更年期イコール老化っていうのを聞いてちょっとショッキングで、ま、でもねそうやってその第二の人生の始まりだと捉えるか捉えないか
で
向き合い方は変わってきますもんね。
見直さないといけないんですね。変わるべきはご自身、うんうん、自分自身っていう、
うん、
何かそう何をこう取り入れて何をこうしようっていうのもすごく助けにはなるんですが、うんうんうん、要はそこに至ったのは自分のあり方なので、うん、
な
そこを見直して、うん、じゃあここから先にちょっとどういうふうにこうどう何をこう変えていくかとか、うんうん、やはり何かしらに変えないといけないんじゃないのかなと思うんですよね、うんうん、理由があるだろうっていう、
うんうん、
なのでその辺を見直していくことが本当に大事だよねと思いますよね、
うん、ね先生が打ち合わせでおっしゃってましたけど先手必勝。
本当にそうなんです先手必勝ですよ。もうねダメになったものをそこから新たにこう良くするっていうことはやはり難しいという、うん、どんなに、うんうん、技術が進んでも、もう一旦ダメになったものをそこだけを回復させるということはまだまだ本当に難しいと思った方がいいです、はい、今あるものが大事っていう、
うん、
それを
そうです、ね、
はい、ちゃんと実感して向き合っていただきたいなと思いますよね。
でも本当にこの世界中でこんなに例えばその平均寿命が伸びるっていうのは予測されてたことなんですか？
いや全くされてないと思いますよ。だって日本自体もこんなに長寿化するなんて思ってないじゃないですか、うんうん、
はい、
この運十年で倍ぐらいにボンってなって、うん、で今対応できてないですよね基本
これ
全て。
なんでこんなに長寿社会になったんですかね。
いや全部と医療の発展ですよ。プラス環境です。お水だったりとか感染症だったりとかもそうなんですけ ど、
はい、
そういったもののちゃんと整備されて整ってきた、うん、プラス、うん、本当に感染症とか急性疾患における医療もちゃんと進んできて、
うんうん、
まあ、今慢性疾患にも取り組んでいるっていうところですけれども、うん、ただまあ伸びただけっていう状態ですね今、
うん、
なんかそこをなんか乗り越えて、
うん、
なんかこう命だけは伸びましたよね、
はい、
でもそれで果たして人は幸せかっていう話題というか課題に今直面してるんだなっていうふうに思いますが、
うん、そうですね。あ、そうか、 これほどまでにその平均寿命が伸びるっていうことは誰も想像してなくて、まあ、でもやっぱり医療の進歩だったりとか、はい、環境の変化に伴ってそしたらますますなんかこう寿命って直先生伸びるじゃない、
どんどん伸びるとは思えないですよね。
思えない、
うん、ある程度やはり限界があるだろうっていうのがあるので、うんうん、誰もがもうどんどんどんどん日本でさえもうちょっとさらに更新はされてない方です。もうちょっともさらに少し下がったかなというような報告があったと思うんですが、はいはいはい、ただまあ世界的にはまだまだ低い、ね、平均寿命は、ね、短いところもあるので、そういうところが伸びてくるということは、うん、まあ当然あり得る話ですよね。そうしてくると、うん、やはり多くの問題が出てくるだろうなというのと、日本と同じようなこれ以上の世界的にこういうふうになってくると、うん、もうねとんでもない問題になるだろうと、うん、今日本はモデルケースになっていて、これうまくいってるのかなっていうような感じじゃないですか。
じゃあやっぱり医療の世界でもやっぱこの長寿社会で の, そのいろんなポイントっていうのはすっごいよく、まあ、議論されるわけですね。
全くだと思いますね。今全然そういう話を私はされてる気がしないです、
うん、あそうなんですか、
はい、もっと真剣にというか、
してかなきゃいけないですよね。
そうなんですよ ねだってもっとされてればメンテナンスというか、うん、本当に先手の取り組みをもっとどんどんすべきですよね。
だからそれがその先生がずっとおっしゃってるその予防医療につながるということですね。
そうですね、もう予防医療というか本当にもうメンテナンスしていくというか、うん、もう人の生き方あり方というか感じなんですけども、うん、ちゃんと取り組んでいくメンテナンスしていくというか、うん、ことがもう当たり前というようなやり方にしていかないと、うんうんうんうん、うまく いかないよねっていうふうになんか実感する、うんうんしますよね。
そうですよね。だからこのようにそのもうね、長寿社会になってきて、うんね、やっぱりその私たちが理想とするところはピンピンコロリであって健康寿命を伸ばしたいっていうところなんですもんね、うんうんうん、だからやっぱりもう最近はもう超高齢化社会でその老老介護とかも聞いたりとかしますので、
いや本当に
ね、もう私はあの子供たちがまだ、19、17とかなので、うんうん、その子たちの未来がどうなるんだろうかってそこまでちょっとね考えるようになりますので、
本当そうですよ、うん、それを、ね、考えないといけないですよね。今現在だけじゃなくて、うん、その先のことを考えて取り組んでいかないと、うん、なんか意味をないですよね、うん、医療もですね。
ですね。なんか今回は11月更年期を話題にお送りしてまいりましたが、日本の未来についても考える会になりましたねいやちょっと本当に真剣に、ね、考えていきたいなと思いました。さあそしてここでお知らせです。ビューティーコアサポートでは現在お顔、ひげ、手の甲、指などの部分脱毛キャンペーンを実施中です。紫外線量が減ってきた今の時期がおすすめですので、詳しいことはビューティーコアサポートと検索をなさってみてください。さあお送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上間人クリニック株式会社 US 計画の提供でお送りしました。いや直先生今回も大変貴重なお話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
なんとか乗り越えたいと思いますさあ直先生引き続きまた来月もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。